もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、私の叔父にあたる方がですね、
はい。
4年前に脳梗塞で倒れまして、
はい。
血縁関係は父親の弟なんであるんですけども、
お父さんの弟さん。
そうです、そうです。
は
で、
い。
脳梗塞をされた時には家族がいらっしゃったんですが、
はい。
そもそもその家庭が崩壊していたのか、
はい。
脳梗塞を機に
はい。
離婚届を提出し、
はい。
看病とか病院には一切来ず、
はい。っ
おじさん一人になってしまったんですね。
ていうのは、奥様と離婚したわけね、その方の。
前妻と後妻がいまして、後妻の方ですね。で、
あ、
長
前
男が
妻
一
もい
人。
らっしゃるのね、ちょっと。
そうです、そうです。
はい。
それで、ちょっと遠方に住んでいる実の私の父親が、
はい。
実の弟の面倒を見れないということで、
はい。
近くに住んでいる私が、
はい。
結局一番近しい血縁者ということで、キーパーソンになりました。
はい。
で、病院の手術、入院、退院、それから収入がなくなってしまったので、
はい。
生活保護の段取りだとか、
はい。
その後住む、就寝の養護施設だとか、全部面倒を見て今に至ります。
はい。はい。
それでですね、先日、その養護施設の方から、今もう喋れもせず、立っても歩けないような寝たきりの状態なので、
はい。
今後その状況が急変した場合、どなたに連絡をすればいいですかっていうことで、まあ、結局僕に連絡が来たんですけど
はい。
も、その時に、
はい。
倒れてすぐの時にもう字も書けないような状態だったんで、
はい。
後見人っていうんですか？結局
あ、
身内がいないんで、
はい。
後見人を誰にするかっていうのも決めていないまま、
はい。
今現在に至っていて、
はい。はい。
例えば、ちょっと考えてしまったのが、亡くなった場合の死亡届も含めて、
はい。
生活保護なんでゼロなんですけど、
はい。
最近、ジャーナリストだった叔父の、以前書いた本が、
はい。
ちょっと当たってしまって収入があるんですね。
はい。ああ、はい。
で、その収入に対して僕がその業者にどんどんどんどん代理で払ってるんですけど、
はい。
それも含めて、多分今後正式な後見人ではないから、あとあと面倒くさくなると思うんですよね。
ちょっと待って、そうすると、そのおじ様には、
はい。
倒れてからすぐに離婚届を出されちゃった奥様との間に息子さんとか娘さんがいらっしゃるの？
息子が一人いて、
あ、
その倒
息子
れて
さ
す
ん
ぐ
が。
の時は、未成年でした。
で、その前妻さんの方には？
僕、小さい時の思い出しかないんですけど、
はい。
長女がいて、
はい。
今どこにいるか分かんないけど、連絡取ろうと思えば取れるような、
はい。
なんか間柄ではあるようなんですけど、
なるほど。
うん。
それで、あなたのお父様が、面倒を見れない分をあなたが見てるっていうことですよね。
そうですね、ずっと見ていて、
はい。
処理もしてます。
はい。売れた本の、
印税ですね。
印税が、
これは、倒れて済むぐらいの時は、
はい。
700円とか年間に入る程度だったんですけど、
はい。
なんか当たってしまった本があって、ちょっと額がちょっと大きいので隠し、まあ、隠しきれないって言い方変なんですけど、結局、私が受け取って、おじができない分の確定申告を代替わりでやってたんですね。
なるほど。
金額が少なかったんで。ただ、金額が多くなってくると、印税を払う会社側からの言い分としては、おじに払った分の代理で受け取ってるあなたに入金するので、おじには税金が、お支払う義務がありますと。なんで、代理であなたがするのではなくて、おじに税金がかかってしまうので、収入がある人とみなされて、生活保護の受給を、その収入がなくなるまでは、ストップしなければなりませんっていうことなんですね。それはもちろん、人様のお金で生きてますから、もちろんそれには応じるんですけど、今後おじが亡くなった場合に、そのお金を誰が管理するのかの問題が出てくると思うんですが、
なるほど。
そこが多分スムーズにいかなそうなので、今のうちに後見人になっておいて、その後、私の父、実の兄貴ですね、今倒れたおじの、お母さん、私の祖母にあたる人も今、介護を受けてるもんですから、そっちの方にも手伝いたいっていう、おじさんの意向もあったんですけど、このままだと、何もしてない、5歳の方に全部流れてしまうのも、ちょっとなんか気の毒だなというのもありまして、なんとか今の段階のうちに、後見人になっておきたいなっていうところが、 正直なところなんですけど、そのなる方法とか段取りが全
然分かんなくて。なるほど、なるほど。
はい。
っていうことは、今日のご相談は、
はい、
あなたが後見人になるための、まあ、法律的なご相談ですね。
はい、あ、そうです。
わ、はい、かりました、
はい。
今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、はいはい、伺ってみたいと思います、
はい。はい、よろしくお願いします。
先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、あなたのおじさんが、4年前に脳梗塞ですね。
はい。
で、今はどういう状態なんですか？
今、施設を転々としまして、はい、仕事の復帰を目指していたんですが、
はい、
術後の後遺症と言われるもので、うん、結構早い段階から地方が始まってしまい、
はい、
現段階では状態は落ち着いてるんですけれども、
はい、
口から物を食べれない状態、
うん、
あとは自分で立てない、起き上がれないような状態ですね。
はい、一人で、まあ、動けない、行動できないわけなんですけれども、
はい、
意思表示はできるんですか？喋ったりとかっていうのはできるんですか？
いや、できないです。
喋るのはできない、
はい、
あと喋る以外のコミュニケーションの手段っていうのはあるんですか？
ないようなんです。
ない、
はい、
そうですか。もしね、もし判断能力がある程度残ってるんであればね、
はいはい、
そのご本人が代理人を選ぶことができますんでね。
なるほど。
あなたを代理人にするとか、
はい、
あるいは場合によっては弁護士とかをね、代理人にして、はい、その人にいろいろ手続きをやってもらうっていうことができるんですけれども、
は
い、
なるほど、はい、
代理人を選ぶ能力というのはやっぱりそれなりの、はい、法的な判断能力がないと、
なるほど、
いけないわけなんで、
はい、
おそらく今の状態では自分で代理人を選任することができないわけです。
そうですね、はい、
でそういう時のために、まあ、後見制度っていうのがあって、
はい、
後見人を裁判所の方で、選任をしてもらって、
はい、
でその後見人が全てのねことについて代理権を持つと、
なるほど、
いうことになるわけなんですけれども、
はいはい、
まあ、あなたが、
はい、
このおじさんの後見人の選任の申し立てを裁判所にして、
はい、
家庭裁判所にしてね、
はい、
で家庭裁判所の方で後見人に、はい、あなたが選任してもらえばね、
はい、
あなたがおじさんのことについて、
はい、
全ての代理権を持つことになりますんで、
はい、
あなたはその銀行の取引とか、
はい、
その印税を受け取ったり、
はい、
支払ったり、
はい、
あるいはその確定申告をしたりとかね、
はい、
それは、
はい、
後見人という資格に基づいて、
はい、
全てやることができるわけですよ。
なるほど、
うん、でこれはあなたも申し立てすることができますし、
はい、
申し立てるにあたって自分を後見人に選任してくださいというふうな申し立てをすることもできますんで、
はい、なるほど、
はい、ただまあ例えばそのいろいろ法的に難しい問題が絡んでるとか、
はい、
あるいはお金の扱いが非常に難しいっていう場合には、
はい、
専門家、例えば、はい、まあ、弁護士とか司法書士とか税理士とか、うん、そういう人を後見人に選んでもらうことも一応可能は可能なんですよ。
なるほど、
はい、だけどもそういう専門家を後見人に選ぶ場合にはそれなりの費用がかかります。月々いくらという形で報酬を払わなくちゃいけなくなりますし、
はいはい、
また一応専門家は専門家であっても、
はい、
日頃のね日常の看護ですね、はい、まあ、はい、病院に行って、あとあるいは施設に行っていろいろ面倒を見たりっていうことは、
はい、
そこまではね専門家はやってくれないですから。
なるほど、
うん、だから、まあ、あなたが後見人になって、いろいろ、まあ、今までそういうふうにやってきたんであればそれをきちんと、はい、後見人としての資格を裁判所から認めてもらって、今後の手続きをやっていくっていうのが多分一番いいと思うんですね。
なるほど、
はい、ただ後見人、はい、まあ、ある意味財産管理のプロではないので、
はい、
まあ、変なことをしないようにということで後見監督人っていうのをね、
なるほど、
家庭裁判所がつけることになります。
はいはい、
だからその監督人に3ヶ月に1回だったかな、
はい、
いろいろこう報告をして今こんなふうに財産管理をやってますと、
なるほど、
こういう収入があってこういうふうに使いましたと、
はいは
い、いうようなことを、まあ、後見監督人に報告をしなければいけないっていう、まあ、そういうちょっと面倒くさい作業もありますけれども、
はい、
まあ、人様の財産を預かるわけですから、
ね、
まあ、当然やらなければいけないということですよね。
はいはい、私の方でその、進めていくのにあたって、
うん、
ただ私単身で家庭裁判所の方にその申し立てをしに行くのか、はい、それともそのまだ連絡がつながるであろうその前妻のこの娘と、
うん、
それから交際の方の息子の方に、うん、こういうふうな段取りを取って僕が後見人になるけどいいっていうような了承をそこで得てしまってからの訴えなのか、
了承を得る必要はないですね。
あ、じゃあどこに住んでるかわからないんですけど、うん、おじさんの兄貴の子供がなんかわわ言ってるぞみたいな話にはならないですかね。
それはそういう人から、あなたが申し立てをすると家庭裁判所の方でね、
はい、
その申し立てを受けたその、まあ、あなたのおじさんにはどういう家族がいるのかということについて調べて、
なるほど、
その人たちの意見を聞くっていう手続きはするかもしれないですね。その時に、まあ、親族としてはその、うん、5歳の息子さんと前妻の娘さん、
うん、
とあと、まあ、あなたのおばあさんがいる、
うん、
まあ、あとあなたのお父さんも含めて
のかな、そうですね、
はい、うん、そういう人たちに、この人を後見人に選任しようと思うんだけどどうですかと、
はい、
いうことの意見を聞いて、そこで、まあ、異議が出てきたりするとね、この人を後見人に選任するのはことには反対ですっていうふうに異議が出てきたりすると、うん、裁判所の方でそれを、まあ、その異議がねどういう理由があるのかっていうことについて一応審査をして、で、まあ、どうもこの揉めているみたいだと、うん、いうことになると、先ほど申し上げたようにね、うん、その揉めている一方当事者を後見人にすると、うん、後で揉め事になると困るので、じゃあ専門家をつけましょうというような方向に行く可能性はありますね。
そうですか、うん、そしたら、今聞いた流れで言うと、はい、前妻の方にもその後妻の方にも、うん、私の方に、全部ちょっと任せるのでやってくれって、まあ、口約束でもらってるところがあって、
あ、
それをこう進めてる段階で、
はい、
はい、ここが問題なんです。ちょっと収入がありそうなんですよね。あのおじさん意識ないんですけど、
うん、
なんかその前に書いた本が当たってしまってみたいな、
はい、
お金の匂いしてくるとまた変な話出てくるかなと思ってたんですが、
うん、
出てきたら出てきたらで対応するしかもう方法ないってこと
ですね。そうですね、
そうですね、
うん、でしかもそのお金が、ね、あるからといって、
うんうん、
それは あくまでそのおじさんのお金であって、
そうです、
うん、別にお金が入ってくるからといって他の家族とかあるいはその後見人がそれを勝手に使っていいってわけじゃないですから、
うんうん、うん、そういうことですね。
だからそこはそんなに気にしなくてもいいと思うんですよね。
わかりました、
うん、ただね、はい、じゃあ仮にあなたが後見人になった時に、
はい、
そのお金をどういうふうに管理をするのかっていうのは結構難しい問題で、
実はその出版社の方から依頼されてるのと、
うん、
それからその生活保護を使って今その生活をしている施設から、うん、
はい、
あとはその生活保護を受給しているその、役所の方からと、
うん、
三方からその連絡を受けていて、
はい、
で三方ともその公共機関の話を聞いた上で、
うん、
じゃあ、代わりに私が払っていきますみたいな感覚にはなっているんですね、はい、払ってくださいねみたいな、
はい、
そういう簡単な話じゃないってことですかね。
いや、それについてはそれでいいと思うんですけれども、
はい、
うん、一番問題になるのはその、うん、5歳の息子さんとか、
うん、
前妻のお嬢さんとか、
うん、
そういう人に対するなんていうかな支援とかっていうのを、
うん、
あなたが判断していいかどうかっていう問題なんですよね。
それはちょっと考えないですね。結局生活保護を受給するっていうこと自体、
うん、
自分のそのお金じゃないところ、まあ、もちろん納めた権利ではあるんですけど、
はい、
自分のお金じゃないところで生活させてもらってるような感覚ですので、おじさんがその稼いだお金はおじさんのためにその消費していくのが一番じゃないかなと思って、
うん、まあそうですね、はい、
はいはい、なんでそこの管理でしか考えてないです、
うん、であれば、はい、あなたがその管理をきちんとやっていけば問題ないと思いますね。
なるほど、はい、じゃあ、私のこれからの段取りとしては後見人になってた方が動きやすそうですので、
そうですね、
家庭裁判所の方に今相談なのか、
はい、家庭裁判所のね窓口で相談をすれば、うん、きちんと丁寧に教えてくれるはずですから。
わかりました、
はい、でこういう書類を揃えてきてくださいというようなことで、はい、申し立て書の書き方とかも教えてくれるはずですから、
なるほど、
一度相談に行ってみてください。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、だいぶ分かりやすかったです。ありがとうございました、
はい、じゃあ塩野谷先生のアドバイスに沿って、
そうですね、
はい、進めていただければと思います。
はい、頑張ります。
はい、どうも、
はい、ありがとうございました、
はい、それじゃあ失礼いたします、
はい、失礼いたします。